皆さんこんばんは、内田敦子です。いつもはスイちゃんの一人喋りで始まるこの番組ですが、今日は私内田がお送りします。というのもですね、実はそのスイちゃんが急遽今回の収録に参加できなくなってしまったんです。スイちゃん不在という番組史上最大のピンチを迎えておりますが、そんな我々を助けるためにとある VTuber の方が助っ人として駆けつけてくださいました。今日はその方のタイトルコールで始めたいと思います。それではお願いします。
はい、僭越ながら水星先輩に代わりタイトルコール行かせていただきます。 VR VTuber の音楽ラジオ、
始まりました。 VR VTuber の音楽ラジオ、改めましてパーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。さあ、冒頭でもお伝えいたしましたが、番組 MC の星町水星さんは今回お休みとなります。その代わりに助っ人 MC としてこの方が来てくださいました。自己紹介をお願いいたします。
はい、ホロライブデバイスはリグロスより参りました。十風亭一門は全然見習い、十風亭ラレッと申します。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。
うわー、よろしくお願いします。ということで、スイちゃんの直属の後輩でいらっしゃいますホロライブデバイスの音楽グループリグロスのメンバー、十風亭ラデンさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回なぜですねラデンさんが来てくださったのか、改めて経緯を説明させていただきます。実はスイちゃんがお休みすることが決まったのが収録前日で、まあ、直前のタイミングでしたので、本来であれば代役を立てることは難しく、私一人で番組を進行していくしかなかったんですが、ダメ元で助っ人 MC を務めてくださる方を探したところ、急遽スケジュールを調整してくださったのがラデンさんなんです。
ちょっとね、あの水星先輩じゃなくて残念がってる方はね、あのたくさんいらっしゃるかと思うんですが、ちょっと頑張ってね、自分なりの言葉で今回は精一杯やらせていただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。あのラデンさんといえば、落語をはじめとした伝統芸能に造詣が深く、美術館巡りや読書がお好きな文化的な面に加えて、酒、タバコ、スロットなどをたしなむ幅広い趣味嗜好の持ち主ということで、まさにね NHK の番組の MC にはふさわしい方だと思っております。
それ最後の一文本当に思ってますね。まさにって書いてありますけど、
まさにね。いやいやいやいや、でも実は私もですね、あの、はい、個人的に美術の勉強を最近よくしていて、
はい、
ラデンさんのね、いろんな美術関係の配信なさってるじゃないですか。
はい、
もうたくさん拝見しております。
ありがとうございます。なんか最初はね、もう酒タバコスロットでグイグイやっていくぜってキャラクターでデビューしたんですが、最近はね、はいはい、いやね、知識枠だの常識枠だの真面目なの言われ始めてるので、ちょっと破天荒を取り戻していこうかなと思っております。
はい、それではここでリスナーからの推し曲リクエストをご紹介していきます。
はい、
伊豆海底春さん、20代男性の方からです。私の推し曲はリグロスの瞬間ハートビートです。この曲はリグロスがホロライブデビューの際に出したオリジナル楽曲で、おしゃれなサウンドながら新たな挑戦への意気込みやワクワクなど熱い思いが感じられる雅な曲となっていて、何かに挑戦するとき、憂鬱なときに背中を押してくれる楽曲です。
うん、ありがとうございます。
さあ、せっかくなのでラデンさん曲振りをお願いします。
はい、伊豆海底春さんからのリクエストです。リグロスで瞬間ハートビート。
漠然とした不安、押していたファン、日常に違和感、うんざりしていた、見慣れたり聞いたりな眺め、理屈を超える変化日々の中、突然君は現れた。
きいただいたのはリグロスで瞬間ハートビート。去年9月にリリースしたデビュー曲で、作詞は大虎さん、作曲は大虎さんと前島宗志さんが共同で手掛けています。
今聞いてもなんかちょっとイントロでドキドキしちゃいますね。それこそこういう歌とかが初めての中で収録したので、すっごくねドキドキだったのと、頑張って撮ったハモリが一個も使われないというね、非常に思い出深い曲ですね。
なるほど、そんなことがあったんですね。
はい、
さあまずは1曲お聴きいただきましたが、この番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
番組の感想やメッセージ、質問もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。NHK FM VR VTuber の音楽ラジオ。
さあリスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。さつきさん、20代の方からいただきました。私の推し曲は残留思念さんの歌ってみた曲で、アプリコットです。あどけなさの中に不穏さを含んだ雰囲気が、作曲者の伊予和さんのテイストにマッチしていて、偶然 YouTube で見つけた時はとても感動したのを覚えています。ささやくようなアンニュイな雰囲気の歌声がお名前のセンスにぴったりなのではと思います。押すしかありません。それではお聞きください。残留思念さんでアプリコット。お聞きいただいたのは残留思念さんでアプリコット。個人勢として活動する残留思念さんが去年8月に発表した歌ってみた曲で、オリジナルはボカロ P の伊予和さんによる楽曲です。
伊予和さんのちょっと薄暗い感じの楽曲に、ウィスパーボイスっていうんですかね、ささやく感じのボイスがとても合ってて、で言葉のお尻の処理の仕方がすっごく綺麗で、これフルでガンガン聴こうと思います、
ね、なんかこのちょっと舌足らずな感じが逆にスパイスになっているというか、本当に独特のオリジナルな雰囲気が伺えますよね。
はい、
さあ続いての推し曲はこちらです。ティンバーさん、10代男性の方からです。ホウショウマリンとガウルグラの2人が歌う蜃気楼が推し曲です。昭和のレトロチックな曲調と2人のゆっくりとした歌い方、切ない歌詞がとても好きです。この曲を聴くと夏の思い出が自分の中で切なく思い返されて感動します。それではお聴きください。ホロライブのホウショウマリンさんとガウルグラさんによるユニット、グラマリンで蜃気楼。
I'm not afraid to die.
ただいたのはグラマリンで蜃気楼。ホロライブの宝生マリンさんとガウルグラさんによるユニットグラマリンが去年11月に発表したオリジナル曲で、作詞は松本武さん、作曲は関家さんが手掛けました。
蜃気楼大好きなんですよね、うんうんうん、あのマリン先輩のあのこうあはーいってこう、艶のある声
と、お似てますね。
あれよかった、間に合わせて。あのグラ先輩のすごい甘い感じの声がこう合わさると、もうすんごい何度も食べたいスイーツみたいになって、うん、すごい良くて、
本当にこの昭和テイストが合いますね、この二人の歌声。
はい、はい、
さあ続いての推し曲はこちらです。アンコロネおいしいさん、30代男性の方からです。私の推し曲は93ポエトリーさんのインターネットお友達です。絵の具さんプロデュースのイベント V ライドで初めて聞いて衝撃を受けました。現代の日常を表現したこの曲、飾らない言葉なのに妙に心に刺さる一曲です。それではお聴きください。93ポエトリーさんでインターネットお友達。
カタカナの名前にも慣れました。 SNS のアイコンが人の顔に見えるようにもなりました。くだらないリプライ言い合い、誰かいるいつものディスコ、どんだけ会話重ねても個別の連絡は未だ緊張する。知り合いと友達の間にあるフレンドやフォロワーって関係、それはとても安全で、でもどこか不安定で、指先で生まれた命は指先で簡単に死ねる。身の振り方を自由に決められるからこそ俺ら出会えたんだ。さよならの言葉も言えないまま、あなたはどこかに消えました。元気の言葉も送れないのはここがそういう場所だから。出会ったけれど会ったことない、会話したけど話したことない、インターネットのフレンドよ、どうか健やかでいてください。最終ログ、
お聞きいただいたのは93ポエトリーさんでインターネットお友達。主にバーチャル空間でポエトリーリーディングやラップを行うアーティスト93ポエトリーさんが2022年に発表した楽曲で、トラックは三畳半スタジオさん、リリックは93ポエトリーさんご自身が手掛けています。
インターネットお友達っていうタイトル聞いて、どういう曲か全然想像つかないまま聞いたんですけど、すっごくこのインターネットでの曖昧な距離感っていうのをめちゃめちゃ言語化されてて、素敵な曲だなと思います。
はい、さあここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。VR VTuber の音楽ラジオ、お待ちかねのスペシャルゲストの登場です。自己紹介お願いします。
はい、 VR をお聞きの皆様、はい、ジョージ、2時3時からやってまいりましたバーチャルピエロのジョーリキイチでございます。よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。ありがとうございます。
さあということで、2時3時所属のジョーリキイチさんです。改めてプロフィールをご紹介します。デビューは2018年の9月、唯一無二のビジュアル、豊富な知識を生かしたマシンガントーク、ユニークすぎる配信を次々と生み出す企画力を武器に VTuber シーンを渡り歩く生粋のエンターテイナーでいらっしゃいます。
生粋のエンターテイナー。
二次三次随一の歌唱力の高さでも知られており、2020年には音楽ユニットレインドロップスのメンバーとしてメジャーデビューを果たすなど、音楽面でも大活躍。先月28日には待望のファーストミニアルバム、カーニバルイブをリリースされました。そんな歌とトークでリスナーを魅了する二次三次のピエロが満を持して VR に初登場です。
はぁ、緊張する、はい、
このピエロは欲しかったな。する
ラデンさんとリキイチさんは初めましてなんでしょうか。
初めまして。あれ、そんな微妙な空気になるのもおかしいんですよ。
そんなにギクシャクとして。
もうこれ放送されてる時はね、情報出てると思うんですが、うん、コラボがね、初めてのコラボがあるんですが。
そうですね、お誘いいただきまして、
それでまあその打ち合わせで何回かあのチャットでやり取りするんですけど、お互いに返信がバチクソ遅いタイプなので、なかなか前に進まないというね。
ゆったりと今企画が進行しております。
もう中身スカスカのまま、日程だけとりあえず今決まったという感じですね。
放送日の段階でまだ何も決まってない可能性もあります。
じゃあちょっと何も決まっていない状態で、まさかのこう外部のお仕事でお二人が会うと。
なんて最初挨拶したらいいのか分かんなかったですよね。
驚きましたね。
そうですねとか言いながら。
不思議だね、ご縁ですね本当に。さあまずはリキイチさんが先月リリースしたばかりのミニアルバム、カーニバルイブについて伺いたいと思います。こちらはリキイチさん、どんなアルバムなんでしょうか。
はい、まあ自分にとって初めての音楽作品になるミニアルバムですね、うん。まあ、収録されている5曲すべてこうジョー・リキイチ自分で作詞を担当いたしまして、どの曲もこうジョー・リキイチの要素、まあこのサーカスとかパレードとか、まあそういったところの要素を含めながら表現していった楽曲なんですけれども、なんか決してこう突き放した世界観っていうよりかは、割とこう共感してもらえるようなところもあったりとかするんじゃないかなっていうのもありますし、曲調自体も結構バラエティ豊かにこう作ってもらうようにお願いしまして、本当にご面体と言いますか、でいろんな味がするように楽しんでもらえればと思います。
最初から全曲自分でこう作詞しようって感じだったんですか。
これはもう制作の時点でお願いしてましたね。そうですね、あのレインドロップス、ね、その前身の音楽グループでも何曲かこう作詞をさせてもらったりとか、非常にこう興味のある分野だったんで、まあ、せっかくこう自分一人のソロの、コンテンツがあるんだったら、もうこれは作詞していこうじゃないかというふうに決めておりました。で、えらい目に遭いましたね、ほんと。
えらい目にというのは、
もう半年くらいずっと歌詞のこと考えてるみたいになっちゃって、まあ、配信の合間合間、他の活動の合間を縫ってっていうのもありますし、なかなかずっとワンコそばみたいに、この歌詞終わったら収録やって次この曲っていうのが続きまして、なかなか大変でしたね。
なるほど。
その作詞の面白さみたいなところってどこにありますか？
基本的にはあんまし面白くないんですよ。まず
面白くない、
面白くない時間がすごい長いんですよね。だから、なんていうの、ポクポクポクの時間が、丸2日くらいあったりするんですよね。
はいはい、
考えてる間の、一つのワード、一番の A メロのドア頭の、なんかこう、フックのあるところみたいなところ、うんうん、さあ考えよう、ポクポクポクがもう、2日な、かかって、で、うわー、チーン、長かった。この瞬間だけ楽しいの。
なるほど。でもこう頑張って頑張って苦しんだからこそ、その生みの喜びというか、
生み
出された時の喜びがあるっていう感じなんです
よ。それは間違いないと思うんですけども、うん、ただ逆に何にも考えないでメロディー聞いたらわっと浮かんでような歌詞もあるんですよ、
ね、
ここスラスラかけたなっていう、結局そっちの方が良かったりするんですよね。
詰まった時は何か見るんですか？辞書とか国語辞典とか引くんですか？
類語辞典みたいなやつはやっぱり開くんですよね。こういう意味合いの単語で音数に合う単語ねえかなっていう風に探すんですけども、あった試しがなくて、辞書から引いたことは結局ないですね。すがるんだけども、
なるほど。さあそれではここでリスナーから寄せられたリクエストメッセージをご紹介します。
はい、
ハトソンさん、20代女性の方からです。
ありがとうございます。
推し曲はジョー・リキイチのレイテストショーマン、
はい、
初めてのソロ曲でジョー・リキイチの作詞が大好きなのでとっても嬉しいです。イントロの多重コーラスが最高、キラキラしてて元気をもらえる曲です、と。
いや嬉しいですね。
ということでアルバムの1曲目に収録されている楽曲レイテストショーマンへのリクエストなんですが、どんな楽曲になっているんでしょうか。
本当に最初の1曲目として作った、リキイチのソロとしても1曲目のオリジナル曲になりまして、なので本当にこうゼロから積み上げて、初めて作っていったっていう感覚が一番思い入れとして強い楽曲になりますね。
それではリキイチさん、曲振りをお願いします。
はい、それではハトソンさんからのリクエストです。ジョー・リキイチでレイテストショーマン。レイテストショーマン is like you
あ 別れしないでしょう。天才前夜なんです。過大評価と神様だっておっしゃった。でも知らねえ気持ちだけ頂戴しときますね。何もない壁にバラを描いて待ってた。大脱走症さかそろわタイプのさあどこまでいけるかもがいてごらん。油かっとプロ Hey ライテンショーマン未完成の幻想品ショーマン
お聴きいただいたのは城力一さんでレイテストショーマン。作曲は佐伯雄介さん、作詞は城力一さんご自身が手掛けています。
いやありがとうございます。
いやイントロからなんかうわすごいのが来たと思ったら、
かっこいいですね。
ドーンっていうのが来たと思ったらスンって進んでいって、またサビでドーンってくる。これ私の語彙力不足でサビがドーンってきてシューってきてドーンってなる感じすごいいいですね。
2回ドーンが来ますね。
2回ドーンが来るっていう。
うーん、さあ先ほどのお便りにもですね、多重コーラスという言葉がありましたが、力一さんといえば他の VTuber とは一味違うボーカルワークだったり、ユニークな選曲の歌ってみたや縛り歌枠でもおなじみですが、うん、人と違うことをするっていうのはこう力一さんのこだわりの部分なんでしょうか。
何でしょう、人と違うことをやろうみたいなのはあんまり頭にないんですよね。
うん、
これを言うとねすぐねリスナーが半笑いでね、またまたリッチャー、ね、どうせ逆張りなんだからみたいに言うんですけど本当に信じてほしいんですよね。なんか人とは違うことをやることで差をつけようっていうよりかは、結局何やったら乗れるんだろうなみたいな、自分がこう 100% 限って興奮してやれることなんだろうなっていう風にこう考えていったら、なんかそういう路線になっていったっていう方が、うん、正しいのかなっていう風に。
いや
これはなんかちょっとあるんじゃないですか、ラデンさんも。
あ、そうですか。自分が話したいことをただ話してたら、勝手に美術系 VTuber にされてますよね。
ああ、なるほど。
なるほど。
ただただ、もうなんか他のタレントとの差別化うんぬんとか、これは屋号、あ、うちの社長屋号って言うんですけど、屋号が仕掛けた、こう、デバイスの戦略だとかなんか、だんだん言われるんですけど、そんなこと何一つ実は考えてないので、あれなんですけど、こうね、自分のやりたいことをした結果、他と何か違いが出るってことは、やっぱりちょっとね、VTuber として、なんか嬉しいことでもあり、でもなんか誰もやってないことをやってるから、プレッシャーもありっていうね、そういったことをね、感じて半年ね、やってますね。
なるほど。じゃあわざわざ自分をこう、他人と比較してカテゴライズしているつもりはもう全くなくて、
そうですね。
やりたいことを行動していた結果が、個性につながっているっていう。感じなんですね。
そうですね。歌もね、好きな歌歌って、一回歌枠でね、平沢進さんの楽曲をアカペラで歌った時に、コメントで、母さんと会いそうって書いてあったんですよ。
母さん、
母さん、何と思って、あんたの母さんと思って、よくよく調べてみたら、リキイチさんだった
りする。カタカナで
母さん、はい、ね、
なるほど。
なるほど、
力に一つでリキイチでございますね。まあそうです、僕もそう、平沢さんのね、アカペラ歌枠というのは本当にデビューの最初の時にやってて、
はい、いろんなね縛りとかもやってらっしゃいますけれども、
はい、
リキイチさんがご自身の活動の中で一番大事にしていることっていうのはどんなことなんでしょうか。
まあ、そうですね、今の話の続きっぽくなるかもしれないんですけれども、はい、まあ、どれだけこう自分が乗れるかっていうところもあるんだけども、うんうん、それだけで突っ走るとなんか振り返った時にあれみんないないみたいな時も多分あると思うんですよね。
うん、
だから何でしょう、こうやりたいことがまずある、それから、はい、まあ、やれそうなこと、今の自分にできそうなことがある、うん、それからやっぱりこうリスナーとかね、お客さんにこういうのやってほしいなって求められることがあるっていう、この3つを全部捨てずにこう抱えてバランスを取っていくっていう感じですね。
うわ、
全部なくさない。
耳が痛い。
耳が痛い。どれか欠けてる。
いや、このバランスで今 今本当に悩んでるところで、何が求められてるかも分かんないし、若干自分のキャパオーバーにもなってるし、うん、あ、そんな私そんな人じゃないですよみたいなのもありながらぐさぐさ刺さりましたね。これ
やっぱりこうリスナーさんのリクエストっていろいろあるけれども、それをこう全部分かりましたって言ってこうやっていくとやっぱすぐ疲れちゃうんですよね、うん、求められることだけしていくと、
うん、
でもやれそうなことだけこうやっていくと、どんどんこうコンテンツとしてこう猫背というかちっちゃくなっていく感じがあるっていうのもあって、でやりたいことをやるとなんかこうね尖りすぎて細くなっちゃうっていうのもあって、いや大変ですけど、求められる落語やってよって
そうなんです、
落語やってよ早くって、
前座見習いだっつってんのに落語やってよ早くって言われるんですよ。
まだカバン持ちなのにね、
お茶出したりしてる段階なのに。
でもいつかはやろうと思うわけでしょ。
いや、そらね、何のために稽古してんだって話になりますからね。
ということで、やっぱりどっかでこれをやるぞっていう前提で今こう、積んでいかないといけないっていうところですから、長期計画だ。
そうですね、めちゃめちゃ長期ですね。落語やってよ、ダンスやってよ、歌やってよ、美術解説やってよ。いっぱいいっぱい。
でも全部やりたいことの中には入ってるでしょ。
そうですね、うん、やりたいことの中に入ってるのに、やっぱバランス、これね、力一さんのこの話聞いてちょっとね身につまされる思いでした。あ、頑張ります。
力一もそうなんですけどね、多分のど系 VTuber だと思うんですよ。
のど系、
ね、
新しい
のど系とね、
うん、はい、
あの指系ってやっぱりゲームが上手い人とかもやっぱいますけれども、
指系
なんで、はい、まあ、やっぱりその一本でこうやっていくみたいな、ある程度路線が決まってたら、軸になるコンテンツをなるべく途切れずにやってくるのが大事なんじゃないかなっていうふうに思いますね。
はい、うん、じゃあまずは軸になるコンテンツを決めろと。フラフラしてないで。
そうですね。これは大事かもしんない。
はい、頑張ります。頑張り決めます。ありがとうございます。
さ あ,、
はい、
さあ、それではここでそんな力一さんがやりたいことを詰め込んだという歌ってみた楽曲をお聴きいただきたいと思います。
はい、こちらですね、僕が所属するユニットレインドロップスの楽曲をセルフカバーとして一人で歌ったミューという楽曲です。
いい曲ですよね。
まあ、これあのメンバーそれぞれでレインドロップスの曲をこう一人で歌って、それをこう動画としてリレーにしていこうっていう企画がありまして、その中でこう選んだ曲なんですね。まあ、この6人バージョンってやっぱり一人の時何かこう独自性を出したいなっていうところで、こう収録の現場でものすごい多重コーラスを重ねたりだとか、ね、こうしよしよしよっていう多分16人分くらいでこう歌う、もう聖歌隊みたいなこうパートを一人で全部入れていこうだとか、まあ、そういうのをやった結果トラック数が50を超えるという結果になりましたよね。ミックス資産泣かせの楽曲になりましたけれども、あのミューに限らず、まあ、どんな楽曲でもやっぱりこう歌わせていただいてるっていう感じはあるんだけども、どっかオリジナル要素を入れたいなっていうところはすごくありまして、まあ、ミューは特に出力がでかかったんじゃないかなっていう気がしますね。
はい、さあ、それでは力一さん曲振りをお願いします。
はい、それではお聴きください。ジョー力一でミュー。
でいさせてくれないなんて、苦労己のことの花の恥ずかしいね、どうかしてるのよ、悔いを悔いたままでいても許されないね、今に誰も彼もやめる時が来るはずさ、ああああしよしよしよ、
どうか時を見せ、
しよしよしよ、
我々のことを見捨てて て出てって次に去りすぐ糸へ、
私はここか行き場の止まりの端まで見せてくの、そう眠りに眠った果てには何もないんだから、
こんなことに意味はないのだから。
お聞きいただいたのはジョー力一さんでミュー。 2022年に発表した歌ってみた曲で、オリジナルはリキイチさんも所属するユニットレインドロップスの楽曲です。
ありがとうございます。
いや、しよしよしよのところからのね、音圧すごいですね。
なんかもうちょっと怖いぐらいというか、追いかけられてるような
プレッシャーありますよ。
いいプレッシャーがね、
囲まれてる感ありますよね。多分ちょっとラデンさんにはバレてると思うんですけども、
はい、
完全に平沢さんの、
いや言おうかどうか迷ったけど、うん、なんかドカーンドカーン音圧バーンの後にボソボソみたいな、
みたいな、はい、オクターブ下でいこう。
そうそうそうそう
なるほど、
そう、完全に平沢さんの文法で
いや、そうだろうなと、
やらせてもらってます、
ね、いろいろ思いながらね聞いていたんですが、
はい、
あの私からね、力一さんに聞きたいことがあるんですが、
う
ん、
はい、
力一さんのルーツについて知りたくて。
ルーツ？
喋りとか、うん、その歌詞とかもそうなんですけど、語彙力っていうのがどこから来てるんだろうなって、何に影響を受けてきたんだろうなっていうのが知りたくて、これ、うん、聞いてる理由もあって、
はい、
コラボ、先ほどね、はい、あのコラボが決定したっていう、あれの背景が、
はい、
あの、私のね、メンバーシップの方の特典の一個として、こう、アンケートがあるんですよ。誰とコラボしてほしいですかみたいな、そういうアンケートがあって、でそれで今回あの力一さんがその一番多かったですね。
そう
が一番多くて、
ファン投票の結果だったんだ。
あ、そうそうそう、そう
マジか。
ラデンのファンが力一さんとコラボしてほしいで1位だったんですね。
ね、
それになんか理由を書いてくださいっていう欄があるんですけど、
気になる気になる。
そのところで落語の話をしてほしいっていう意見が何個かいただいて、うんうん、お互いにその力一さんも私も落語がベースなんじゃないか、だからちょっと活動とか喋りとか似てるんじゃないかっていうね、意見をいろいろいただいて、実際のところどうなんだろうと思って、
なんかね、ちょっとそう、あの僕の英語さんにも引っかかるんですよね。
ごめんなさい、
落語っぽい話かコラボしてほしいみたいな感じでちょっとあるんですけれども、
すいません。
ただね、恥ずかしながらね、あんまりこう話かさんの直の影響ってないのかなって思ってて、すごいね、僕あの偏食というか、あの落語に関してだと京太郎師匠ばっかり聞いてるとか、キョンキョンばっかり聞いてるたりとか、小説で言うと筒井康隆さんばっかり読んでるとか、結構そういうのがあってて、結構極まった方たちじゃないですか、ある種のピークに達してる人たちというかね、そのジャンルの中でも、なんかそういう人たちのこう要素が強いのかなっていうのがありまして、であと一番直で影響を受けてるのは多分サマーズさんなんですよね。
トークとかですか、それは。
そうですね、あのこう夜中にやってたこうサマーズさんの二人でトークする、立ちトークするだけの番組とかを見てて、ものすごい腹抱えて笑って、ああもうこれが楽しいなっていうので、
はい、
だからすごい言い回しとか、テンポ感とかは、かなり直で、もう影響っていうかもう仮パクまでいってますね。
でもサマーズさんの影響って言われるとすごく納得がいくというか、そのゆるっとした、ギラギラとしてないけど、こうゆるっとした穏やかな雰囲気で、みんなを笑わせるみたいな、ところは本当に力一さんのね、こう雑談やラジオ配信聞いていても、すごく感じるところですので。いや、
そこなと思うんですよね。
あの実は私からも力一さんに伺いたいことあるんですが、
はい、
今後 VTuber としてどんな風になりたいという風にお考えですか？
そうですね、やっぱりこう配信者としてこうやって活動を始めて、ね、こうやっていろんなところに出させていただいたりだとか、そのアルバムが出たりだとか、そういうどんどんこう幅が広がっていくだったら、もうそのまんまメディアとしての自分自身を広げていきたいなっていうのがまず最初にありますね。ね、やっぱり VTuber ってもう歩くメディアみたいな感じがあるので、じゃあどこまで歩けるか、行ってごらんっていう、レイテショーマンの歌詞にまだ戻ってくるんですけれども。なんで、そう、配信もそうですし、まあ音楽とかその他の活動もそうですけども、まあ、やっぱりこう、自分がそのサーカス声だとしたら、なるべく入り口を増やしたいと。いろんな角度からみんなが入ってもらえるようにしたいけれども、入って中身がスカスカでもしょうがないから、内装の方も充実させていきたいっていうね。だから、将来的には本当に満員のドームをこうみんなうわーっと盛り上げて、で、みんなありがとうって帰ったら、その夜中にカウンターだけの立ち飲み屋をまたやってるみたいな。なんかそれくらい振れ幅を大きく、欲張りにやっていけたらいいのかなっていうのが、 目標ですね。ちょっとふんわりしてますけども。
いや、さっきのバランスの話ともね、ちょっとつながりますけど、あ、こういうことかって、最後のいいですね。このカウンターだけのちっちゃい料理屋さんみたいな例え、めっちゃ好きと思って、すっごいわかります、これ。
なるほど。
どうですか、小料理屋くらいの感じになる？それとも、でっかいステージでこうやる妄想とかってします？ガーデンさん。
今日はこういうボールが来るのか、怖いいつも一人で喋ってるから、こういうボール来ない。いやー、正直なところ、その、先が見えないんですよ。今、活動していて、その、でかいドームに立ってるビジョンも、あんまり見えないっちゃ見えないし、その、小さい料理屋みたいな感じのビジョンも見えなくて、だそういう、リスナーさんはどうしてほしいのかとか、自分がどうしたいのか、みたいなところが、まだね、自分の中で、わからない。っていうのが、本当の本当の正直な、ところですね。こんなぶっちゃけて大丈夫かなこれ。
もうちょっと聞こうかな。
うわー怖い。
でもまあ、力士さんはもう5年以上活動されてらっしゃいますからね。
そうですね。もうちょうど本当に私も、2023年の9月デビューだったので、ちょうど5年先輩。
おー、なるほど。
ですよね。確か。うん、だからちょっとこれからいろいろ学ばさせていただきます。はぁ。なんでちょっと嫌そうなんですか。任せろとか言ってくださいよ。
さあ、そしてここでですね、ファーストミニアルバムカーニバルイブからもう一曲お聴きいただきたいと思います。力一さん、何の曲でしょうか？
はい、アルバムの最後を飾る楽曲でございます。タイトルはストリームキー。力一のいろんな側面として配信をしているジョー力一は一体どういう感じなのかっていうのを歌詞に込めた、そういう楽曲になっております。アルバムの中でも特に明るい曲になってると思います。
さあ、力一さん、曲振りをお願いします。
はい、ではお聴きください。ジョー力一でストリームキー。
の揺らぎで暗断定のテンポも早まる競争感、ありがたき今日、3000里遥かな遠くであなたと初めて出会うよ、もう一度するのでしょう。
お聴きいただいたのはジョー力一さんでストリームキー。ファーストミニアルバムの最後を飾る楽曲で、作曲は渡辺麻也さん、作詞はジョー力一さんご自身が手掛けています。
ありがとうございます。
音がめちゃめちゃ面白いですね。なんかピューとかシャラララとか、すごいいろんな音が入ってて、でそれに力一さんの歌声も乗っかって、なんかその5年分のいろんなものが詰め込まれたおもちゃ箱なのかなって思いながらこの曲聴いてました。
そうですね、確かに5年もやってると、よくも悪くも雑味がいっぱいあるわけですよね、こうね。ガチャガチャガチャガチャしてるわけですよ、あのアーカイブを見直すと。でも結局それが力一なんじゃないのっていう、そのままお出ししちゃっていいんじゃないのみたいな、いい意味で開き直った気持ちはあるかもしれないですね。
さあ、続いては力一さんの推し VTuber 楽曲を伺いたいと思います。力一さんおすすめの楽曲は何でしょうか？
はい、力一の推し曲は悪魔のゴートさんのルナティックマウンテンズです。
いいですよね。
はい、
ラデンさんもご存知で。
そうです、悪魔のゴートさんはその、ね、平沢局のオケ音源を探してる時に、
ああそうですね、もうあの自分でオケを作って、その平沢さんのカバーをなさってる VTuber さんで、こうやって考えると多いですよね、やっぱね。業界の、ね、平沢リスナー。
そうですね。
まあ、悪魔の後藤さん本当に個人的にも、長いお付き合いをさせていただいておりまして、はい、個人勢で本当にこうシンガーソングライターとして活動をなさってる、VTuber さんなんですけれども、うん、この曲に関してはですね、シンガー悪魔のゴートとしてのボーカルの強みみたいなやつが本当に強く出ていまして、うんうん、なんでしょうね、この歌詞の世界観も、こう、日の目を見ない主人公がね、何か本音のようなものを吐露するっていう、そういうこの心情に、こう、感情移入してしまうところがありますね。
さあ、それでは、リキイチさん、曲振りお願いします。
はい、それではお聴きください。私の推し曲、悪魔のゴートさんで、ルナティック・マウンテンズ。
いただいたのは悪魔のゴートさんでルナティックマウンテンズ。発表は2020年、作詞作曲は悪魔のゴートさんご自身が手掛けています。
泥酔してるようにも聞こえるし、
はいはいはい、
ジュソ吐いてるようにも聞こえるしで、これは相当入んないとやばいですよ。自分に何か下ろさないと、このボーカルでいけばいけないなっていうところで、ゾクゾクしますね。本当
心からの叫びが歌声になっているという感じですね。
これで縦のピエロじゃ終われないって言われると本当にね、うわーってすいません、
ピンとこう
シャンとなりますね。
さあ、ということでこのあたりでお時間がやってきてしまいました。
あらららら
さあ、リキイチさん、本日いかがでしたでしょうか。
なんて言うんでしょうね、あんまり自分の配信で言わない話と言いますか、
ね、
やっぱこういうセルフ解説みたいなやつしないところをね、つついていただいて、恥ずかしいながらも楽しい時間でございました。ありがとうございました。
はい、ラデンさん、いかがでしたか。
いやぶっちゃけめっちゃ楽しかったですけど。
よかった、
すごい楽しかったの。もうこっちがね、リキイチさんとキャッチボールしようと思ってたら、たまに変化球みたいなのすごいのがたまに飛んできてびっくりしましたけど。
お互いよ、ほら大変だ。
コラボ配信で覚えとけよって感じですね。やり返してやりましょう。
さあ、ということで本日のゲストはジョー・リキイチさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
足合いだな、夜は盛り返しだし、羽を休める戦士たち。
さあ、ラデンさん、はい、本日は助っ人 MC として今回参加ということになりましたが、いかがでしたか。
いやー、もうこういった機会が本当に初めてなので、しかもリグロスの5人いないというね、1人でやるっていうのはすごく緊張していたんですが、はい、大丈夫でしたでしょうか。
はい、
リキイチさんの話をいっぱい引き出すぞと思ったら、逆にこっちが引き出されるみたいな、なんか不思議体験もありましたけど、
はい、
楽しかったです。ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。さあ、今日の放送は番組終了後、配信を開始してから1週間、 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。番組サイトからもアクセスできますので、ぜひチェックしてください。
推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。
さあ、最後は本日はお休みの番組 MC 星町水星さんのスペシャルパフォーマンスを聞きながらお別れしたいと思います。それではラデンさん、曲振りをお願いします。
はい、水星先輩が同じホロライブのミナとアクア先輩の楽曲をカバーしたパフォーマンスです。まだ青い VR スペシャルアレンジバージョン。